QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
どうも、
ありがとうございます。
今年もエアコンが活躍した年となりました。今週は一般家庭における世界のエアコン設置率を見てみましょう。まず設置率世界トップは、これすごいですね、90から95% を設置してると。エアコン、日本、世界で一番エアコンが普及しているのが日本だということだそうです。ほとんどの家庭に普及しており、世界屈指の設置率となっていると。次に80から90%、台湾、韓国、シンガポール、こちらも日本同様アジアの先進国地域、として、高い普及率を維持しています。で、設置率 80% 前後となるのがアメリカ。国土の広いアメリカでは地域差があり、特に南部においては、普及率が高くなります。次に設置率 70% オーストラリア、 さらに 60から70% で中国と続くと。中国も地域差があり、都市部では 90% を超えており、経済発展とともに普及率が伸びています。そして 50% マレーシア、スペイン、ブラジル、40% ベトナム、イタリア、約 30% メキシコと続きます。ヨーロッパは全体的に普及率が低く、フランスで約 25%、 ドイツは 10% 程度、イギリスは 5% 程度となります。またインドやアフリカ諸国も普及率は低く 10% 以下となります。もちろん貧富の差によって設置率に差が出てくるでしょうが、国によってはエアコンは贅沢品という風潮が残っていたり、電力供給が不足しているなど、さまざまな要因で普及が遅れているところもあります。ちなみに日本の公立小中学校の、普通教室では、近年の猛暑対策として国や自治体が急速に普及させていて、2027年時点のエアコン普及率が 50% だったのに対して、今年 99% 以上に達しております。地球温暖化が叫ばれて久しい昨今、日本では来年以降もエアコンは必需品となりそうですね、ということでいただきました。エアコンのない、部屋、ね、全国でいうと 0.5%、 5% 程度の中にいる木田上優子さんです。
はい、私そうですけど、自分の部屋も、
よくこの夏を乗り切りましたですね。
去年も乗り切ったんで大丈夫だと思いました。
あ、じゃあもう今後もずっとこういう暑い中で、生きていきたい。もうこう灼熱地獄の中で生きられる、まあ、言ってみれば火の国のジャミラみたいな感じになっていくってことでしょうかね。
でもその方が体にはいいのかなと。
ジャミラが、ジャミラが体がいい、体にやっぱ温めた方がいいですか。
っていうか、あまりにもクーラーしとくとやっぱ体には悪いじゃないですか。自分の温度調整ね、あれ昨日も多分。
でももう40度近くになったら体温以上だよ。
慣れればそんなことないと思うんですよ。だからみんなほらね、やっぱ慣れてないからですよ。
やっぱ
体になじませれば、
浸透を滅却すれば火もまた涼しいですか。
なのかしら。
まあそうですよね。でも
いや
よくね、榎田さんとか暑い風の山の山頂にいたりするのが好きなんですけどね。それでもだいぶね、
まあ、山の頂のことを山頂って言うんですけどね、山の山頂じゃないですけど、
ね、そうですね、よくね登ったりしますよね、最近はね。
まあ登ったって拉致されてるわけです
よ。拉致、
私がこう行きたいと言ったんじゃなくて、いつの間にか車がそこに向かって進んでいるという、逃げられない状況を作るというですね。
いやでも涼しいでしょ。
寒かったです。
やっぱり2度3度変わってきますもんね。
まあまあ風もねそれなりに吹いてたりしますからね。
いやー、いつ時とは夜だったんで17度とかっつうね。いやなんかね、のちゃさん言ってそこに住みたいなとか帰りたくないなとか言ってましたけど、
ね、一言も言わなかったですけどね。帰り道にあった温泉は非常に何温泉って言ったんですかね、
神道の湯
ですね、神通温泉ですね。
はい、
神に通じる神秘の湯、神秘の湯ってほど神秘はなかったですけどね。
まあでも温泉のね、 泉質はすごい良くて、
超アルカリ泉ですげえツルツルになるんですよ。
はい、
和歌山県紀の川市神通にあるというね、はい、神通ホットスプリングと書いてありますね、はい、詳しくは、電話番号0736-77-7553 0736-77-7553神通温泉までお尋ねいただきたいと思いますね。あの、えのきだ舞島が入ったお湯というのはそちらですかと、聞いていただけると多分向こうポカーンとすると思いますけども。
はってね。
よかったらお問い合わせ
いただきます。いや、まあね、あの、えのきださんがね、急に入りたいで言い出して。いや、珍しいなと。
温泉は好きですからね。あの時なんかね、その山頂で、あの、それまで汗かいてたのに、はい、急に冷えて、こう、なんかこう、なんていうの、あの、汗の塩気だけが残っちゃって、ベタベタしてたんですよ、なんか。気持ち悪いなと思って。で、なんかねえかなと思ったら、ちょうど温泉がスーッとこっち来たんで、これだと。もう、まあ、どうせ、あの、旅館だったらちょっと敷居が高いけど、はい、見る方に立ち寄り湯だったから、
そうですね、
これならいいやと思って、まあ、高くたって千円札でお釣りが来るぐらいだろうぐらいに思って、ほぼほぼ千円でしたけど、
はい、
まあ、あの、まあ入ったということで、
アルカリとか 10. 何ぼいってますね、
10.6 かなんかのペーハーですね、
はい、なのですんごい濃いと、うん、
はい、でしたね、
はい、
木原さん最近温泉入っとるね。
いや、行ってないですよ、温泉
は。ああ、だって熊本はあのどこ行ったって温泉ですからね。
もう、ああ、まあ実際そうですね、
はい、もう木原さんの家の庭を掘れば温泉が出てきますからね、ね、あの最近もなんか20メーターぐらい掘ったって聞いてますけど、あの、あの出ましたか温泉は。
誰が掘ったんですか。
いや、自分で。
いや、掘るわけないじゃないです
か。いや、掘ってみるといいかもしれないですよ。これキラウエアの湯っていうのを作ってですね、
いやいや、
人儲けする、
人儲けする、もう温泉出ればかなり儲かりますからね、熊本で、熊本市内で、あれはまだあのユラックス
あると思いますけど、
あれはあのー、あれはないのか、あの藤崎宮の駅の上、
あれもとっくの昔にないですよ。何
あ、ないないって、あれなん天守閣って言ったっけ、
はい、何もないです。
ああ、あとはなんだっけ、あの上熊本になんかなかったっけ、白の湯
はあると思います。
ああ、まあ、熊本はどこ行ってもありますからね。あ、
どうかなって分かんないですよ、もう行かないから。
ああ、やっぱこの自分で掘るしかないね、これね、まあぜひあのキラウエが温泉を掘り当てた暁には皆さんもあの利用していただきたいというふうに思いますが、
ちなみにですけど大阪でですね、京アルカリの温泉、まあ、ここはね、紀の川やったんで、結構遠いんですけど、
和歌山県ですからね。
近くやったら、高槻市の、これね、小福荘ですかね。が、pH9.1 と、アルカリ性の。
まあ、普通ですね。
はい。
ええ。
あの、結構強い、美人の湯として、はい、言われてる温泉らしいですね。はい。
まあ、美人でなくても入れますけどね。
そうですね、はい、ちなみに日本一トロトロの湯っていうのが、青森にあるらしいですね。
ああ、
はい、青森なんかいろいろ、あ、でもどこもあれ
やっぱそこ入るとこう、あの出損ねた人が溶けてたり半分溶けてますねとかって、そういうあの人間のなんか煮込みみたいなのができたりするんですかね。
そう、恐ろしいですけどね、例えばあの長野県にあるですね、北アルプス、長野県の北アルプスにある白馬八方温泉、
はい、
pH11.2 度、
ああ濃いですね、
めちゃくちゃ濃いと、
はい、はい、もう水虫とか一発で治るですね。
ああ、いいですね、
はい、あとは逆にあの水虫は酸性の方がいいかもしれないですね。
あ、そうなんですか。
はい、だからあの硫黄泉とかで 酸性の度合いが高い、pH が6とかあの5とかっていうやつじゃないですか、
強酸性の温泉ってあるんですかね。
ありますよ、あの熊本の地獄温泉なんかも強酸性ですね。あれも一発で水虫が治るってことですね。だからおっさんが入ってると絶対こいつ水虫だなと思うと一緒に入りたくないんですけどね、
ちなみにですね、強酸性調べたんですけど、これはですね、和歌山県の和歌山市にある花山温泉ってところが強酸性、
あんなところに強酸性があるんだね。
和歌山って意外とちゃんとあれですね、市内でも山の方でもやっぱり温泉は強いみたいですね。
ああ、
白浜もね温泉強いですからね、はい、
あそこに多分ね古い火山が眠ってるんですよ。
おお、
そのうち噴火するかもしれないですよ。
はい、
和歌山大噴火っていうパニック映画を作るというかもしれないですね。
ちなみにです、関西最強らしいです、はい、和歌山のその花山温泉っていうのは。
ああ、なるほど。
花山温泉の pH は16倍、他のところ
16、まあよくわかんないけど、まあ
花山温泉、ちょっと待ってくださいね、花山温泉、花山温泉 pH で喋らないんですかね。
やっぱそこには大吉っていう人がいるんですかね。
いや、わかんないですね。
焼津のとか出てくるんじゃないですか、
ね。pH6、6.3 らしいです。
ああ、まあまあ酸性ですね。
はい。の温泉で、これが最強の。
そんなびっくりすることじゃないと思うじゃない、6.3 なら。
そうですか、でも関西では最強らしいです。
ああ、九州はうじゃうじゃあるよ。
ああ、
はい。ということで、まあ皆さんもね、どうぞこれから冬至の季節になりますね、
はい、
その冬至じゃないっていうねゆっくりと浸かる、やつですね、
はい、
私も命の洗濯を合図でしてこようかななんて思ってたりするっぴゃ、ということで一旦 CM に行きまして、この後はお知らせ、に参りたいと思います。一旦 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。